ハートフルジェネレーション。人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はカフェバーゲイルの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
小泉アンナです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のゲストは朗読家の馬場聖子さんです。
こんにちは、
こんにちは。
朗読家の馬場聖子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
馬場さんは京都で活躍の、はい、朗読家ということで、はい、プロフィールを少しご紹介すると、京都放送劇団に研究生として入団されて、その後いろんな舞台も経験されて、はい、最近は、日本文学等の作品を、はい、発表されているということで、
はい
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
僕も何度か馬場さんの、発表を、はい、聞かせていただいて、はい、最近は音楽とのコラボレーションを、いろいろされているんですけど、はい、いかがですか、音楽と一緒 その朗読というのは。
はい、それぞれの、例えば楽器の演奏ですとか、私でしたら朗読、うん、それぞれが自分の立ち方でこう演奏したり朗読したりするんですけれども、うん、その両者が一緒にやることによって新しいまだ何かこう、
うん、
作品が生まれてるっていうところがやっぱり魅力かなと思いますね。
やっぱ毎回毎回こう違うんですね、ライブになるので
。そうですね、はい、
辺がすごくいいですよね、
はいはい、
今後も活躍を、はい、期待しています。
はい、はい、ありがとうございます。
今日は朗読を一つ、はいはい、していただこうと思いまして、走れメロス太宰治をお願いしたいと思っているんですけども、今日は BGM とかなく、馬場さん そのリアルな声で、はい、皆さんを魅了していただきたいと思っています、
は
い、
それでは馬場聖子さんで走れメロスです。
日はゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一片の残光も消えようとしたとき、メロスは疾風のごとく形状に突入した。間に合った。待て、その人を殺してはならぬ。メロスが帰ってきた。約束の通り、今帰ってきた。殺されるのは私だ、メロスだ。彼を人質にした私はここにいる。とかすれた声で精一杯に叫びながら、ついに張り付け台に登り、吊り上げられてゆく友の両足にかじりついた。群衆はどよめいた。あっぱれ、許せと口々にわめいた。セリヌンティウスの縄はほどかれたのである。セリヌンティウス。メロスは目に涙を浮かべていった。私を殴れ。力いっぱいに頬を殴れ。私は途中で一度悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。殴れ。セリヌンティウスはすべてを察した様子でうなずき、形状いっぱいに鳴り響くほど音高くメロスの右頬を殴った。殴ってから優しく微笑み、メロス、私を殴れ。同じくらい音高く、私の頬を殴れ。私はこの三日の間、たった一度だけ、ちらと君を疑った。生まれて初めて君を疑った。君が、私を殴ってくれなければ、私は君と抱擁できない。メロスは、腕にうなりをつけて、セリヌンティウスの頬を殴った。ありがとう、友よ。二人同時に言い、ひしと抱き合い、それからうれし泣きにおいおい声を放って泣いた。暴君ディオニスは、群衆の背後から二人の様を まじまじと見つめていたが、やがて静かに二人に近づき、顔をあからめてこう言った。お前らの望みは叶ったぞ。わしの心に勝ったのだ。真実とは、決して空虚な妄想ではなかった。どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。どうかわしの願いを聞き入れて、お前らの仲間の一人にしてほしい。どっと群衆の間に歓声が起こった。万歳！王様万歳！一人の少女が火のマントをメロスに捧げた。メロスはまごついた。良き友は気を利かせて教えてやった。メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。このかわいい娘さんは、メロスの裸体を皆に見られるのがたまらなく悔しいのだ。勇者はひどく赤面した。古伝説とシルレルの詩から。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
僕はこのメロス大好きなんです
ね。あ、そうなんですね。
はい。で、はい、で、馬場聖子さんの声も大好きなので、その好きと好きがマッチングされるので、もう、はい、感動してます。
ありがとうございます。はい、
どうですか、小泉さん。
すごかったです。もう、メロスとかの心情や情景がありありとも想像できるし、
うん、
なんか言葉の一つ一つも、声のトーンもすごくちょうどいいんで、すっと心に入ってきました。
ありがとうございます。そんな言っていただいて、ね、嬉しいですけれど。
最初から聞きたいですね。
いや本当にもう目に浮かびますよね。はい、情景がね。感動しますよね。
はい、
読むだけではなかなかね、こう、イメージできないところも。
うん、そうですね。
馬場さんの声がすごくね、こう、感動をこう、さらに呼び起こしていただけるようなそんな気がしています。
情景がね、うん、そのなんていうか目に浮かぶようにっていうか、やっぱりそれが、うん、でその読み手をくぐった表現になるので、ちょっとまあ難しい言い方するとね、うん、だからその人なりの読みになるので、うん、また黙読するのとは違う魅力、うん、その人となりが出る、ある意味怖いんですけれども、うん、私自身はね、
うん、
はい、っていうところがありますね。
ああ、なるほど、
はい。
でも大場さんのその人柄がやっぱり出てますよね。
どんな人柄なんですか。
先ほどのメロスが自分に似てるみたいなこ
と、はいはい、そうですね。なんかね、だからちょっとメロス苦手やったんかもしれないですけれど、そうですね。結構まっすぐですよね。
まっすぐ、
ね。はい。まあ自分がまっすぐかどうかわかんないんですけれども、
真っ直ぐ
でもちょっと、はい、結構そういうところがあるかなと思いますね。メロス見て反省したり。
どうして
もうちょっとよく考えてからなんでし
ょう。パッと行動しちゃう。
そうそう、パッと行動し
ちゃ
う。そうですね。はい、そういうところがあるので。はい。
今後の活動で何かこの、はい、こんなもうイベントありますよっていう情報はありますか？
はい。ちょっともう9月、10月はね、生徒さんの発表会ですとか、私の朗読講座とか、他の団体に呼ばれての朗読っていうのがちょっと多いんですけれども、11月にですね、常陽の文化パルク常陽っていうところで、そこのコスモホール、
はい、
プラネタリウムなんですけど、
はい、
そこで私が朗読をして、こう音楽を演奏してもらうっていう、そういう会をします。
すごい。
テーマは決まってらっしゃるんですか？
テーマっていうか、作品はちょっとまだね。
まだね。
内緒なんですけれども。はい。星空も出てきますから。
あ、そっか。
すごいですね。
はい。もうちょっとね、皆さんを眠りの世界に誘います。
眠っちゃったら、もったいないじゃないですか。
いやこう、ゆったりしていただく時間というか。はい。はい。そのプラネタリウムの音が、寝るっていう、字になってるんですよ。
プラネタリウム。
はい。
なるほど。面白そうですね。
面白いと思いますよ。
そうですね。
はい。
そうですか。
はい。
ぜひぜひ。
はい。いらっしゃい。
よろしくお願いします。はい、馬場さんは、この、 来週も、引き続きお願いしたいと思うんですけども、
はい、
来週は、心、
夏目、はい、夏目漱石の心ですね。
夏目漱石の心は何かその思い出とかありますか？
特にないんですけれども、うん、まあ、若い、本当に若い時に読んだので、
うんうんうん、
まだ子供って言ってもいいような時に読んだので、なのでそれをこう改めて今回読もうかなと思って読み直すと、
うんうん、
全く違うな
って
思いましたね。心情がわかるっていうようなことでもないかもしれないですけど、やっぱり若かったらわからないことがたくさんあるなと思いました。
来週は心ということで、はい、
そうですね、
今週は走れメロス、
はい、
僕走れメロス好きなんですよね、うん、そのまっすぐなとこがね。
あ、そうですか。
小泉さん、走れメロス今まで読んだことはあるんですか？
読んだことはあるんですけど、うん、自分で目読するよりも明らかにも入ってき方が違ったので、
うん、
ぜひ最初から有名な激怒したっていう文からぜひ聞いてみたいですね。
ぜひお聞きください、
はい
はい。
他には今までどんな作品をされてきたんでしょうか？
たくさんの、ちょっと今 CD をね、うん、ちょっと今日持ってきてますけど、はい、それは宮沢賢治の作品ばかり入っていて、はいはい、山梨と、それから、うん、注文の多い料理店、
うん、
そして、よだかの星の、
うん、
3つが入ってますね。
うん、
はい。まあ、ピアノと一緒に。
あ、ピアノと。
ええー。
いいですね。
はい。富樫春夫さんっていうね、そのピアニスト。
うんうん
なんですけど、うん、
はい
はい、その方のピアノで、朗読しています。
あ、そうですか、はい、じゃあまた聞かせていただきたいと思います、
はい、
ありがとうございます、はい、さてそろそろお時間になりました、この番組ではお便りを募集しています。身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています。
はい、宛先は郵便番号 604-8071京都市中京区寺町三条下がる永楽町 224-303 ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまでお願いします。
はい、本日のゲストは、朗読家馬場聖子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではお相手はアンディ菅野と
小泉アンナ
でした。また来週この時間で。
この番組はカフェバーゲイルの協力でお送りいたしました。